ありがとう、作家の本田健です。今日は、タイのチェンマイの、なんとスイートルームからこれをお届けしています。でそして思いついたのが今日のタイトル、なぜ富裕層はお金持ちでもスイートに泊まらないのか、かっこ自腹でっていうのを、ね、書きたいと思います。よくね、旅してる時に本田健さんっていつもスイートなんですかって言われるんですけど、そんなわけないじゃないですか。まあ家族でね泊まったりとかする時は大きな部屋になることもありますけど、でも自分でスイート払おうっていうのは一回も思ったことないですね。でそんな話を何かの時にしてたら、お金持ちの人たちもそれこそもう何百億何千億って資産持ってるような人たち話すと、そうだよねっていう話になって、まあ、アメリカ人とかヨーロッパ人はまたちょっと感覚違うんですけど、日本人のねお金持ちの人たち、まあ、それもそこまでの富裕層じゃなくても、まあまあそこそこお金がある人たちに聞いてみたら、よくねこう共通してるところが分かったんで、今日はその話をしたいと思います。どういうことかというと、その自分でですね、その自腹で払う、もちろんその払います。でファーストクラス乗らないっていうのも、確か、こうなんかで話した覚えがあるんですけど、それはなぜかっていうと、例えばファーストクラスとビジネスクラスってあんまり変わらないんですよね。僕なんか特にお酒飲まないから、シャンパンの質が上がりますって言われても全然心で響かない。それよりもビジネスクラスがこれぐらいで、ファーストクラスがこれぐらいなんですよ。でフラットになるっていう意味では一緒で、毛布とかそういうのも、ありますし、ご飯もそんなにほど変わらないで、だってそのファーストクラスって、せいぜい、飛行機ですからね、一流の料亭が監修してるって言っても、そこまでやっぱりその一流の板さんがやるわけじゃなくて、基本的にチンと温めて出すだけだから、めっちゃ美味しいですよ。美味しいけど200万も払って乗りたいとは思わない。それよりもそのだいたいビジネスクラスが50万か70万だとすると、150万ぐらい安いわけですよ。だったら何回か行けるなっていうふうに思います。例えば上場企業で会社が全部出してくれるとか、まあ、自分の会社で出すっていうのだったら違いますけど、でも富裕層ほどなんか変なところにコスパを考えるんですよね。なのでこれはそんなに価値ないなって思う人たちはおります。まあ、またそのプライベートジェット乗るようなもう超富裕層は別ですよ。なので、まあ、プチ富裕層はっていう話で今日はね、行きたいと思います。まず一番目、コスパと価値の最適点を知ってるっていうのをね、挙げたいと思います。どういうことかというと、値段が高いからいいなっていうふうに、お金がない人は思うと思うんですよね。例えば、その、お金がない人とか、見栄を張る人に限って、レストランとか行った時にね、一番高いワイン持ってこい。この間も言ってびっくりした。なんか、そんな人未だにいるんだなと思ったけど、一番高いワインはどれですか？これです。これでございます。ってなんか聞いたら、1本30万。はぁみたいな感じの、じゃあそれをお願いします。とか言って、まあ、そういう俺すごいみたいなのがアピールなんでしょうね。で、まあ、僕は作家だからそういう人たちの話を聞いてたら、すごい勉強になるんで、思わず、ちょっと打ち合わせだったんですけど、なんとかそれも気になるけど、こっちも気になるみたいなんで、話を聞いてたんですけどね。そうすると、なんかいかに自分がすごいかってことを言うような人は高いものを頼みます。けれども意外と富裕層は一番安いものも選ばないけど、大体ね、感覚的に言うと、高いやつからその次か、2番目ぐらいっていう感じがします。ちなみに僕はホテルでは、大体エグゼクティブの一人で泊まるときは、ダブルとかツインとかっていうふうに決めてます。で、ありがたいことに、今、マリオットとかそういうところで、ヒルトンとか全部、なんとか会員とかになってるので、スイートにね、泊めていただくことはあるんですが、逆に言うと僕は一人でいるときは、スイートに3回に1回か2回ぐらいスイートを用意しましたって言われるんですけど、逆に断るんですよ。なぜかというと、別に一人でね、広いところに泊まってももう一部屋使わないし、大体で部屋がでかくなるとちょっと落ち着かないし、そしてその動線が長くなるから忘れ物するんですよ。なので僕はそういう時、ああ今日は一人だから別にいいですって、どなたかね、よかったら一つリクエストがあって、若くてスイートに泊まったことがなさそうな人に僕の部屋譲ってあげてくださいって言ったら、本当にいいんですかって言われることが多いんですけど、そうするとね、僕の想像ですよ、その若い人がカップルでね、ドキドキしながら、お金をね、貯めて、あるいは普段節約してもホテルに泊まって、今日はスイートを用意しました。まあ、こんな感じの、ここは何十万するのかわかりませんけど、まあ、こんな感じのところに泊めてもらったら超テンション上がるっていうか、めちゃくちゃラッキーだって思うじゃないですか。で、そういうふうに思って、思うチャンスをあげたいっていうふうに、思います。まあ、そういうところから考えると、お金がね、いくらあったって使い切れないぐらいあったとしても、 富裕層の人たちっていうのはある程度快適だったら、もうそんなに余分なお金はつかないっていうこの最適点で、いいホテルでもエグゼクティブダブルとかぐらいってまあまあ35平米から50平米ぐらいあればもう十分、だいたいね、その調度品とかも自分の家に置いてあるのに比べたら、ちょっと安っぽくて嫌なんですよ。ある富裕層の人と話をしてた時に、まあスイートって言ったって狭いしっていうかね、だいたいこのスイートの100平米とか150平米自体が自分のお手伝いさんの部屋ぐらいの人たちが多いわけだから、だから調度品もちょっとずつ安い。例えばこのカップなんてちょっと悲しいのが、僕は日本の時はね、自分もマイカップ持ってきたりとかするんですけど、この何十万も払ってこれはないよなって、その辺のね、スーパーで売ってるようなのはないよなって思ってしまう。まあこれはちょっと可愛いから今抱っこしながら話してるんですけど、まあ例えばそういうふうな最適解って意味では見合わないと考える人が多いと思います。2番目、ホテルに求めるのは機能であって、その見栄のために泊まるわけじゃないんですよね。例えば特に仕事で忙しい人たちっていうのはすごく割り切ってます。で、その朝も早く出て、夜帰ってきてって、で、そしていろいろ打ち合わせが終わって寝るだけだったら別にもう浴槽だっていらないし、まあ言ってみればシャワーとか、ちょっと少しメールをしたりとかパソコンでチェックするぐらいでいいやっていうふうな、感じの、人が多いと思います。まあ家族でね、ゆったり暮らすときは、暮らすというか過ごすときはまた違うかもしれませんが、それでもね、家族でもあんまり家族に贅沢させないと思っている富裕層の人たちは多い感じがします。以前、まだ娘が小さかった時に、ずっとね、その会員でそういうたくさん泊まると、スイートにアップグレードしてくれたりする機能があるんですけど、それでたまたまその時は2、3週間旅行してたと思うんですけど、どこに行ってもスイートで部屋がいくつかあったんですよね。で、僕は予約する時はその最低ランクか、まあまあ、その次ぐらいしか予約しないから、だからそんなに、でかい部屋にならないんですけど、でもその無料アップグレードで部屋が2つとか3つとかになることが多くて、で、ある時たまたまそういうのが続いて、忙しかった土日だったんだと思いますけど、部屋が1部屋だったんですよ。そうしたら娘が、あれ今日は1部屋なの?っていうふうに言われた時に、いかんな、これはっていうふうに思って、それからできるだけスイートには泊まらないようにってしたんですけど、そういう意味でもね、なんかこう質素っていうのを特に日本の富裕層の人たちは、考えるのが多いと思います。3番目、長期滞在が移動が多くて、意外とですね、生活の合理性を優先しているというふうに思います。例えばね、その、長期滞在っていうのは一つのとこじゃなくてね、その一つのとこだったら意外といいんですけど、ワードローブとかも金庫もね、こんなでかいのがあるんですよ、スイートルームって。それはだから宝石とか時計とかいっぱい入れるものがあるからですよ。僕何もないから、逆に僕はこういうところでは絶対に入れないようにしてるんです。入れたら忘れる可能性があるから。だから逆にその治安が良くないところ、まあでもそれでもさすがにいいホテルにはね、そういうところはないと思うんですけど、カバンの中に入れて、カバンが大きく鍵ができるようになっているので、まあそれを使うんですけど、でもそういうワードローブとかそういうのも全部出し入れとかするの大変だから、できるだけやっぱり50平米あるいは35平米ぐらいの方が身軽っていう人が多いと思います。そういう意味でも、そのわざわざそんなにその長く行かなくてもいいなっていうふうに思います。っていうのは、もし本当に1泊20万、30万とかでやったら、ホテル代だけ月に1000万かかってしまいますからね。それはちょっともったいないなっていうふうに、払えるとしても、思う人たちが多いと思います。ただ例外は、その向こうの取引先とか、友人とかに取ってもらう時っていうのは、まあ僕もそうですけど、OK します。ただ向こうがね、そこまでお金に余裕がない場合には、いやいやもう僕はもう最小の部屋で大丈夫だからっていうように、あらかじめ言うようにしてます。まあでも、今回みたいにまあすごくお金持ちで成功してて、ケンさんにも最高の滞在をプレゼントしたいっていう気持ちが嬉しいじゃないですか。まあそういう時には、もうもじょもじょしながらね、ありがとうっていうふうにしてるんですけど、まあでもそういう合理性っていうのを、普段は考えると思います。4番目、お金は、富裕層の人ほど、消費よりも投資の方に使うというふうに思います。例えば、この部屋が、普通だと5万とか7万とか10万だとしたら、スイートだとやっぱ30万とかなるんですね。 そうすると1回あたり20万とか30万とかっていう差ができるわけですよ。だったらそのお金を誰か食事をご馳走したりとか、アジアとかだったら一人の子供を奨学金としてね、たった2、30万だけど、そのお金によって1年間の学費とかに変えられるってことを知ってるから、だからそういうふうな自分も喜び、誰かをご馳走する、あるいはそういう途上国のなんか学費回すっていう感覚を持ってる人がいます。僕のメンターの一人はですね、普段ビジネスクラスで行けるのにエコノミーにして、その差額をですね、いろんなね、教育とかそういった方の財団に回してるっていう人もしてます。なのでそういう感覚は僕は素敵だなといつも思ってます。5番目、本当に豊かさ、静かさ、自由時間が快眠。これはですね、別にスイートじゃなくても手に入ります。なので、いいホテルであれば、まあまあの部屋であれば、そこまで変わりません。ベッドも、そんなにね、こう、変わるわけじゃありません。スイートルームだから、倍高いベッドが入っているところにはほとんど泊まったことがありませんね。まあ、大体、シモンズとかシーリーとかそういうところが多いんですけど、あんまり変わりません。なので、一部屋余分に使わないものに対して払うっていうのが、富裕層の人たちが、うわ、もったいないっていうか、嫌だっていうふうに思うんじゃないかと思います。まあそういうことから考えると、やっぱり富裕層の人は、スイートルームに一泊ぐらい泊まるかもしれないけど、全部スイートにするっていうのは、成金っぽい人以外は、あまりやらないんじゃないかなというふうに思います。さあ、どうだったでしょうか。面白いと思った方は、ぜひ、コメントとかね、書いていただきたいと思います。というわけで、この後は僕はスイートじゃない生活になります。一箇所エコノミーで飛びますし、また、庶民に戻ります。なので、せっかくだから、スイートでしかできない、なぜ富裕層はスイートに泊まらないのかっていう矛盾する話をしてしまいました。まあ、ここはね、インタビューで使うから、まあ、そういう意味では、まあ、僕は払ってるわけじゃないし、といういろんな言い訳をしながら、このビデオを撮りました。では、終わります。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっとふさわしくない気分で話をしてみました。ありがとう。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。